世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。はい、では種ニュースのコーナーです。はい、1週間のニュース、コラムなどネットのニュース。で掲載されているニュースをご紹介していく種ニュースのコーナーでございます。
お願いいたします。
はい、では参りましょう。5月21から27までのニュースを取り上げております。お聞きください。はい、まずは、とか言いつつ5月20日からちょっと紹介するんですけどアメリカの億万長者、学生のローンの返済を全額肩代わりということで、卒業式のスピーチで発表ということで、映像をご覧になった方は、学生たちがね喜んでいる姿が
びっくりしましたね。
あったと思いますが、ああいうことねしてくれるってのは嬉しいことだよね。
ね、日本のね人は爪を煎じてほしい。はい、
まあ、難しいですけどね、誰どこまでやればいいんだみたいな、そういう話になるのかもしれませんけどね。うん、それから、奈良中学の生徒に格差社会と自己責任論についてビッグイシューが出張講義という記事が出てました。
うん、
あの、まあ、ビッグイシューといえばね、その、まあホームレスになってしまった人たちが、まあ、社会の接点を作って、はい、まあ、収入を得るということから、まあもう一度社会に戻るとかね、社会の接点を、まあ、作っていくっていうための、まあ、雑誌なわけなんですけど、この雑誌の人たちが、まあ、今の社会ってどういうものなんだろうかとか、どうあるべきだろうかってことについて名だ中、まあ、いわゆるそのトップクラスの、人たちに、まあ、伝えるということですね。なかなか面白い記事なのでちょっと読んでみてください。
面白いですね。
はい、それからこれもちょっと読み物でですね日本人は集団主義的という通説は誤りという研究成果が、東大から出されています。集団主義って何なんだっていうこの概念自体が結構幅があると思いますが、まあ、ちょっと東大がわざわざ言ってるんで、うん、どんなもんかちょっと見てみたらいかがかなと思います。うんうんうん、さあではニュースいきましょう。5月21日、やっぱり最近このニュースが多いですね。セブンイレブンコード決済に対応、ペイペイ、ラインペイなど5社と独自のセブンペイということで、
うん、
はい、で他にもペイペイは6月3日からヤフオクとヤフショッピングに対応したり、それから QR コードの決済、QR コード決済の統一規格 JPQR というのが各事業者で導入が進むであろうとかですね、いうのも出ています。
なるほど。
はい、でまあなかなかねこの QR コード決済って一体何なのかということが、まあ、なかなか、ピンときてない私だったりもするんですけども、うんうん、こんな記事が出てました。コード決済の利用者約4割は還元キャンペーンの時だけということで、ジャストシステムが、まあ世論調査の中でアンケートを取ったわけですね。まあ、これはのネットをご覧の方からの、まあ、一応アンケートになるとは思うんですけども、まあ、要は還元キャンペーン、最近ね、あの何億なんてすごい値段で出てたりしますけども、17歳から69歳の男女スマートフォンでのアンケートだそうですが、だいたい利用キャンペーン時期に使っているだけという人が4
割
ということなんですね。まあ、ものすごく乱立しているという、ね、状況もあったり、あとあの、まあ、スイカなどかの非接触型の、決済を、まあ、先に日本では進めていましたから、それと比べると、大体僕もよく見るんですけど、はい、じゃあここ QR コードでって言って QR コード出すのに手間取る。
わかります。
なんなら地下で出てこない。
電波が通じなかったりとかね。はい、
そうなんですよね。まあまあ、良ければってこともあるかもしれませんが、こういうトラブルに直面してしまうと、いや、結局現金の方がみたいな話もあったりもします。で、そんな中、こんな記事がありました。QR か IC カードか交通系チケットシステムをめぐる世界の最新事情という記事がありまして、これを見ると、今何が世の中でこの QR コードって、まあ、進んでいるのかということがちょっと分かりますので、これもちょっと面白い記事なんで読んでいただきたいんですけど、まあ、かいつまんで言うと、スイカっていうシステムは、
はい、
あのやっぱ導入するのに非常に負担がかかるそうなんですね。ですからそのやっぱり一事業者、例えば、沖縄でモノレール、ユイレールっていうモノレールがあるんですけど、
はいはい、
これはスイカシステム入れてないんですよ。 独自の、まあ、QR コードを使うようなシステムなんかが入ってたりするんですけど、
あ、そうなんだ、
その方がやっぱり、まあ、格安みたいなんですね、まあ、格安、まあ、割安というか、そうです
ね、筐体の、ね、お金はかかんないんで、はい、
あのまあ、使用料というか毎、まあ、多分毎月というかそういうの払わなきゃいけないみたいな、
ソニー社に、ね、払わなきゃいけないから、
なのでその辺で言うと、まあ、日本の中でも、まあ、コストもかかる、でしかも世界仕様で考えたら別に、ね、スイカのシステムが、全てではありませんので、まあ、その辺のところで、うん、まあ、どこが覇権を取るかっていう問題と、まあ、もう一つは、まあ、アジア諸国の、まあ、アリペイとかそういうふうなものが決済システムとして必要だということが大きいと思われるので、まあね、多分オリンピックめがけてアジアの人がいっぱい来ますから、 その時に決済ができるかっていう、まあ、その辺のことの覇権争いになってるんじゃないかみたいなことが書かれてるので、なるほどなというふうに思いました。さあ5月22日です、車窓に QR コードでホームドア制御、停車時間を短縮、都営地下鉄が導入ということで、これはまあ QR コードでシステムが書かれてるわけなんですけど、まあ、簡単に言うと最近ホームドアって流行ってるというか、まあ、安全性のために導入が増えてますけど、
電車のドアの外に、はい、駅側にねつけるドア
ですね。そうですね、はい、あのシステムって結構難しいそうなんですよ。いわゆるそのホームドアとぴったりのところに電車が止まらなければいけないと。
うん、そうですね。
でその制御するときに QR コードを利用するっていう考え方があるらしくてですね。
へえ。
でまあこれ多分まあ、総合にいろんな形でいろんな複数の制御システムがあるんですけど、まあ、QR コードを使うことで、うん、停車時間が短縮できるとかですね、まあ、そういうことが書かれてますから、うん、まあ、何かしらねこういろんな技術で費用をかけずにということが進んでいけば、ホームドアもね比較的早く進んでいくんじゃないかなというふうに思います、うん、
なるほど、
はい、それから、これもちょっと記事なので読んでいただければと思いますが、 NHK の記事で潜入取材、フォロワーを3万人買ってみたという記事が出ていました。
あ、この前のあれですね、番組でやったやつですよね。
そうですね、テレビで、はい、やってたと思いますが、はいはい、実際に NHK が、フォロワーを、まあ、業者から買ってみるというですね、まあ、そういう潜入、うん、まあ、取材を行っていて、
そうかったですね、
まあ、これを見ると、まあ、果たしてフォロワーって何なんだろうかとかですね、あとまあフォロワーの数とかいいねの数っていうのをまあ制御、うん、まあ、表に出さない方がいいかなっていうふうに会社それぞれが言ってる意味がちょっと分かってくるなと思いますが、
インスタもそうするんですよね、確かに。
そうですね、はい。さあそして5月23日は、メイ、イギリスの首相が辞任を24日に表明ということですね。
大変ですね、
はい。それから、厳冬社、あの厳冬社からお詫びの記事が23日に出されました。
逃げましたね。
これ僕これ読みまして、
うん、
アベマ TV のトールの部屋っていうところで冒頭に謝罪をしてるんですね、健常
うんうん、見ねえよ、はいはいはいはい、
で見まして僕、
あ、すごい、
これでもね、なんか僕安直だなと自分で思うんですけど、なんか見るとやや印象が変わるというか、うん、もちろんやったことや内容について何にも僕はそのまあ慣習的なことはあるにせよ、まあそうかなと思うんですけど、うん、なんかこれって難しいなってちょっと思うんですよね。
うん、
まあもちろん端を発したところは百田直樹さんの作品の、
そうですね、
まあ、問題ではあるんですけれども、
うん、
なんかまあまあこの会社だけが独自でもないだろうし、そもそも出版ってどうあるべきなんだろうかみたいなこととかの複雑さをちょっと、
ね、まあでもあれなんじゃないですか、その批判したことによって文庫版の出版を取りやめたのはこの会社独自なんじゃないですか。他に聞いたことないですよ、そんな話。
まあ、そうね、会社がっていうか、その、一個一個のことではあるんでしょうけど、
うん。
うん、そうだよね。いや、だからさ、まあ、もちろん、そういうことは良くないと思うんで分かるんですけど、うん、普通に本作りの工程とかをこう、まあ、今回はその、会社の編集者だった人たちが集まって喋るみたいな回だったんですけど。
うん、あ、そうなんですか、厳冬社の。
そうそうそうそう。
へぇ、
うん。まあまあ、別に、 だからあの応援とかそういうことではないんですけど、なんか、まあうん、あそれはそれで面白い話してたなとかね、あやっぱ癖のある人もいるんだなとか、こういう志と違う、うんうん、もっと業務的な出版社もきっとあると思うんですよね、
うんうん、
あのとりあえずもう製品として何千部ずつ売ってバンバン売ってぐるぐる回してる出版社とかもあったりすると思うと、
うん、
まあまあ他にも出版社あるので別にここにこだわる必要はないんですけど、まあ、っていうのがちょっと垣間見えたなとは思いますが、うんまあ、やったことはやったことと、
そうですね、はい、やったことと言ったこと、言ったことですね、
はい、5月24日です。ネット犯罪、自分は合わない、未成年の大半はそう思っていると。で、自撮りを送ってという経験の女子高生は 7% ということだそうです。
多いのかな、少ないのよくわかんないですけどね。
まあでもそういうふうなことを言われることは少なくないということですよね、
うん、
そして、Amazon、人間の感情を読み取るウェアラブルを開発中ということが、報道で出ています、
うん、
いやいや、今後はこういうことになるんじゃないの、池田さん、うんうんうん、すいませんけど、あのアマゾンハーモニーつけてもらえますみたいな、つけてもらうと感情が分かんないんで、うん、こちらも対応がしにくいんですけど、
うん、
いや
怖い怖い怖い、
別にこれつけなくてもさ、いやえそれって何ですか、あの分からなくてもいいって、そうなんかそういう感じの人ですかみたいな、リテラシー低めですかみたいな、これ言われてくるみたいな、
怖い怖い、
その時の向こうの感情がゼロになってるっていうね、そういう怖い感じもあるかもしれません、うん、
怖いですね。
5月25日インスタグラムのアーカイブ機能が、実装されるということで、投稿したものを削除することなく非公開にするようになりました、
うん、これはいいかもしれないですね、
はい、さあそして5月26日は映画監督の古畑さんですか、
あ古畑さんだと思ってた、ちょっと、
いやごめん、ちょっと今恥ずかしいかな、ちょっと待って、こういうことってこういうことってあるよね、
古畑康夫さんです、会ってました、
はい、じゃあちょっと今お詫びして、お詫びはもうでもやったことはもう引き返せないんだもんね、どうしたらいいこれ古畑監督はお亡くなられました、
はい、ぼや見てたな、懐かしいな、
5月27日です、チバニアン申請反対の研究者が、土地の、賃借権を、元に、なんていうんですかね、立ち入りができなくなって、申請ができなくなるという状況に今なりつつあるそうです、
うん、恐ろしいですね、
はい、それからこのトピックスもありました、地下に安全ピンの話にシャチハタ株式会社が本気で検討を始めるということで、
地下の犯行を張るってやつですよね、
そう、まあ、地下をね対策に、まあ、もう山安全ピンでも持った方がいいよっていう風な話からここに転がっているということですね、
安全ピンよりはね安全ですからね、シャチハタの方が、
まあね、難しい、悪に対して悪で戦っていいのかっていう話もあればというのもありますけどもね、
うん、僕はもうなんか全部監視カメラ入れればいいのになと思ってますけどね、
まあ、でも今監視カメラというか証拠がなくても誰かが見てましたって言ってもダメだっていうこともあったりしますからね、多分その、うん、そういう、まあ、技術的な問題とあと法律的な環境というのもあるかもしれませんが、まあ、どっちにしても頼むからそういうことは男の人やめてほしい、女の人もそういう人がいたらやめてほしいと思いますよね、
やめてほしい、ね、やめてほしいというか、やめなきゃいけないし、うん、ちゃんとそれをやった人は重罪に処してほしいですね、
まあでもね、一方で免罪という問題もあったりしますからね、
そうなんですよね、難しいね、
はい、さあそして5月28日です、NHK 金星 26.3% 相撲中継が、焦点引き落としということで、トランプさん効果でしょうか、そして
マジっすか、
都の、被る傘への反響、邪魔、勇気がいるなとか、ね、こういうふうにもう全体的に、サンド傘みたいにした方がかっこいいんじゃないかとかね、いろいろありますけど、う
ん、あれ明和電機の社長が被ったのすげえかっこよかったですけどね、
うん、なんだろう、死を抹殺なことをずっと言ってるんですかね、我々はどうなんだろうね、
どうですか、でもこういうのも全部つながってくるんじゃないですか、その小池百合子の姿勢みたいなのに、
うん、いやなんか最近気がつくと何でもかんでも自分は否定をしてるなというふうに思ったりもして、
はいはいはい、はい、
まあいいんですけどね、その、うん、お上がやってることにブツブツ言うっていう感じはあの、
ま
あ、
いや大丈夫だと思いますよ、うん、
そうそうそうなんですけど、うん、なんかちょっとブツブツ言い過ぎてる感じもして、
あ、わかります。ブツブツ言って終わりっていうね、その自分のストレス解消になっちゃってるってのはありますよね。
そう なってないと思ってはいるんだけど、なんかずっとブツブツ言ってるから、
うん、
なんかもっとニコニコしたいなっていうふうにちょっと思ったりはしますよ ね。はい、といった感じでピックアップさせていただきました。
はい
はい、岩崎さん、これはやっぱり印象残るなってありますか？
そうだなぁ。メイ首相はもう、だからあれですよね。辞められたのは、そのブレクジットがいろいろ揉めてて、収拾つかなくなったからって話なんですよね、うん、きっとね。
そうですね。なんかちょっともうちょっと調べてみたいと思いますけど、あのメイ首相が、もうなんか、あの映像だけ、日本でその切り取った映像だけ見ると本当孤独な感じがするじゃない？
そう、そうなんですよね。共和党から出てる、うん、共和党というか保守の方から出てるけど、全然味方がいないみたいな。でも そういう首相こそなんか僕たちが求めているところではあるじゃないですか、理想像として。
その
党派的なものにとらわれない人が、うん、あのトップに立って、そこのいわゆる政治的な動きにとらわれずに、あの動いてほしいと思うところあるけど、
うん、
実ベース、現実問題としてそうなってしまうと、結局何も動かせないまま終わってしまうみたいなところっていうのは悲しいですよね、うん、これ、
なんかちょっとね、こうすごく何、自分が思ってることとは違う考え方でもなんとか政治的には乗り越えなきゃいけない課題だから頑張るっていうのは実に真っ当だと思いながら、うんうん、それはやっぱりなかなか果たせないというか、力がやっぱりいるんだっていうか、
多分メイさんと、うん、メイさんはもともとどういう主張だったんですかね。もともとそのブレクジットに賛成だったのか反対だったのかっていう。
賛成じゃないと思いますよ。
ですよね、賛成じゃないですよね、うん、多分ね。だから今はでもその住民投票とか国民投票でそうなっちゃったから、その、うん、を支持するっていうスタンスに立たざるを得ないってことですよね。
そうだから、まあ、どうやったら一番いい形でできるかっていうことの模索を、
うん、
だからね、イエスノーだけじゃなくて、じゃあ真ん中どうやって抜くかっていうところの工夫を頑張ってたんだと思うんですけど、はい、ちょっとね、その彼女、そしてイギリスの政治の状況というのはもうちょっと調べてみたいなというふうに思いますね。
なんかその我が国のこの国政の異常性をとらまえるに、うん、なんか他の国ではこういうふうに、あの総理大臣なり首相なりっていうのがうまくやってるよっていう事例をもっともっとなんか集めてくると、なんかね、変わる面もあるのかなっていうふうに思ったりもするんですけどね。
う
ん、
そうね、あの国内だけではわからないこともありますからね、比較考慮した方がいいかなということも、うん、
ちょっとニュージーランドとかすごい注目してますよね。 だからね、
は
い、どうなっていくのかこれから。
はい、ということでありがとうございます。種ニュースはここまでです。お相手は池田と、は
い、岩崎でした。
種ラジ、また。